今週もルカによる福音書からの主のメッセージを聞いていきたいと思います。今週はルカによる福音書第1章の39から56節、先週と同じ箇所ですが、同じ箇所、ルカによる福音書第1章39から56節を朗読します。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。以上です。先週私たちはこの箇所の主に前半の部分からですね、学んだわけですが、今週は46節以下に記されているマリアの賛歌と呼ばれている、この箇所、この歌からですね、主のメッセージを聞いていきたいと思うんですね。実は新約聖書の中にはこのマリアの賛歌の他にもですね、これ賛美歌だったろうと言われているそういう箇所がたくさん収められているんですね。中には一見歌とは思えない普通のその手紙の中の一部分がね、実はここが実は、賛美歌として歌われていただろうか、歌われていたんじゃないだろうかと、神学者たちが言うようなところもあるんですが、特にこのルカによる福音書の第1章と第2章にはそういう賛美歌がたくさん、それこそ、賛美歌の宝庫と言ってもねおかしくないほどのたくさんのその 賛美の歌が1章2章に出てくるわけなんですね。このマリアの賛歌って呼ばれているのは非常に有名な、歌で、長い間教会の中で、メロディーをつけて歌われてきたそういう歌の一つでもあるわけですが、このマリアの賛歌の少し後、同じ1章の67節以下にはザカリアの予言っていう見出しがついてますけどね、これも実はあの褒めたたえよって言葉から始まるんですけど、そのラテン語がベネディクトゥスっていうんですけど、そのベネディクトゥスという言葉でこの歌がこう覚えられている、そういう歌なんですね。さらには続く2章で皆さんも知ってると思うんですが、クリスマスの夜にあの羊飼いたちの前に現れた天使たちが歌った賛美の歌、短いですけどね、これも14節以下に記されています。意図高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、賛美歌で言うと、グローってやつですね、グローリアってやつです、インエクセルシスデオって、あのどういうわけかあそこだけ訳さずに、ラテン語のまま、ね、歌ってるわけですけど、あの部分ですよね。さらには同じ2章の29節以下には、幼子イエス様、生まれたばかりのイエス様を迎えた歌である、年老いたと言われてますがシメオンという人がね歌った歌もそこに記されているわけなんですね。ある神学者はおそらくこれはその後の教会の歌の心を形作った歌がこの箇所にはたくさん出てくる、おそらくこの福音書を書いたルカ自身がですね、1章2章この章をですね、もう歌わずにはいられないようなそんな思いを持ちながら書いたに違いないって書いてましたね。ああなるほど、そういうことなんだろうなって私自身も思わされましたね。このマリアの賛歌なんですが、先ほども言いましたが、長い間教会の中でメロディーをつけて歌われてきた、今でも歌われているそういうところがあるようですけれども、その一つなんですが、宗教改革を起こしたルターっていう人はこのマリアの賛歌 ここだけのために小さい書ですけど一冊の本を書いてるんですよね、この公開書としてね。その中で冒頭の私の魂は主をあがめってあるじゃないですか、その箇所についてですね、面白いこと言ってるんですね。ルターはこう言うんです。ここでマリアは私は主をあがめとは言ってない、これを強調するんです。私は主をあがめては言ってない、私の魂は、あるいは私の心が主をあがめている、いやもうちょっと言うと私の心が主をあがめてしまうのだと、マリアは言ってるとルターは説明するんですね。自分の命、自分の心が神様への愛、賛美、喜びの中に浮いて動くってことですか、浮いて動いて浮動している、そういう言い方をルターはしているんですね。神様が与えてくださる賛美、喜びのそのただ中に私の魂が浮き上がってしまっている、そんな状況の中でこの歌が歌われているってことですね。先ほども祈りの学校の中でね、何かの方が言ってましたけど、こう自分が祈ってるんだけど、自分が祈ってるっていうよりも祈らされてると言ったらいいんでしょうかね。御霊の導きによって祈りなさいってね、御霊によって祈りなさいって聖書は教えますけど、私が考えて、私がこう祈ろう、ああ祈ろうって考えてるというよりも、むしろ促されて祈りが湧き上がってくる。賛美も一緒ですね、湧いてくるんですよね。もちろん自分が声に出して歌ってますが、やっぱ本当に賛美ってこう湧き上がってくるもの、それは御霊が、神様が私たちに導かれてその賛美を湧き起こらせてくださる、そういう賛美の喜びの中に私たちがまるで浮いているかのようにですね、マリアはこのことを、この歌を歌ってるんだっていうんですね。神様の愛の中に浮いて自由に動かされている、自分の心がそのように動くがままに歌を歌い始める、止めようとしても心の中ではいつもこう浮かび続けている、浮かび上がり続けているね。自分で立ち上がって自分で賛美してるんじゃなくて、神を褒めたたえるためにこう立ち上がらせられているような、そういう感覚、皆さん分かりますかね。これが実は信仰というものですよね。信仰によって神が私たちの内側に湧き起こらせてくださる祈りがあり賛美があるっていうことですね。ルターはそのようにこの時のマリアに起こった出来事を説明しているんですね。さらにこのマリアの賛歌は、さっきザカリアの予言のことをね、ベネディクトスって呼ぶんだって言いましたけど、このマリアの賛歌はマグニフィカートって言われるんですね。マグニフィカート、これはこれも冒頭の言葉をラテン語に訳したそのマグニフィカート、そのままの言葉でこの歌を呼んでるらしいんですけど、マグニフィカートっていうのことの意味はどういう意味かというと、大きくするっていう意味なんです。大きくする、相手を大きくする、そういう意味を持ってるんですね。つまり神をあがめるってここで訳されている、あるいは褒めたたえる、それは神を大きくするということなんだって。これはとても印象深いですね。皆さん、何よりもまず私たちは神様を大きくすること、何より大きくするかっていうと、まず第一に言えば自分自身よりも大きくすることですよね。私たちの信仰は実にしばしば神様よりも自分を大きくしてしまうようなことがないだろうか、神よりも自分の思い願いというものが優先してしまって、神様に聞き従う、神様に信頼するということよりも自分の思いを優先させてしまう、自分を上にしてしまうということがないだろうか。その結果、大きいものが小さいものを捨てるのは何でもないことだと思ってね、自分の気の向くままに信仰を持ったり気の向くままに捨てることができると思っているところがないだろうか。それは大きな間違いだってことですね。自分で勝手気ままに神様を動かすことなどできるわけがない。神様はそれほどに大きなお方であるのだ、その神様の愛の大きさの中にむしろ自分が捉えられて、そしてその中で自分が浮いているかのようなね、そういう感覚の中でこの歌が歌われてるんだっていうんですね。厳しい信仰の戦いを強いられているある国の教会の指導者がこのマリアの賛歌についてこんなことを言っていたんですね。私たちが生きている世界には賛美されることを求める力、私たちを賛美しなさい、褒めたたえなさいってね、そういうことを求める力、賛歌を歌うことを求める大きな力がたくさんある。例えば具体的に言えば、その国の指導者たち、支配者たちは自分を褒めたたえることを求めるわけですよね。 マリアはそのように自分を賛美するように求める力に取り囲まれている中で、いやそうじゃない、こちらでもない、私は神を大きくする、神を褒めたたえると賛美してるんだってことですね。私はそういうふうにこのマリアの賛歌を理解すると、まあやっぱり厳しい試練の中にあるからこそそういう理解が生まれてくるんだと思いますが、でもそれは言えると思いますね。私たち自身の中の葛藤ってこともありますし、やっぱり世の中のそういったさまざまな力、もしかしたら職場の力も働くかもしれない、家族からの力も働くかもしれない、そういう中において神を第一に大きくしていくっていうのは一つの戦いでもあるわけですよね、うん。しかしその戦いっていうのはもう苦しくて困ってね、わあおろおろ、恐れにはまってしまうようなそういう戦いじゃない。本当に神の喜びが内側から湧き起こってきて、その喜びの中に浮かされているかのようにですね、そういう賛美が生まれてくる戦いだということですね。歌の中に自分が浮いている、そういう歌がここにあるというんですよね。もちろんこれは人間の技ではない、自分でそうしようと思ってできることじゃなくて神様の技によるものですね。マリアが自分でさあ歌おうって立ち上がったんじゃなくて、むしろ立ち上がらせられている、浮き上がってしまうと言ってもいいかもしれません。下からこう押し上げてね、押し上げられてしまう、そういうそこに歌が生まれてくる。このことに関してルターははっきりこう言ってるんですね。このマリアの歌をごめんなさい、このマリアの歌の世界を言葉を持って教えることはできない。これは体験するより他ない。マリアが歌っているのは自らの体験である。体験によってしかわからない神の御業の世界がここにある。って考えさせられますけど、それじゃ俺にはもう無理ってことってなっちゃいますよね。体験しなきゃ分かんないってね、体験できてない自分にはこういう歌は無理なんだろうかって思うことをね、ただ指をくわえて見てるしかないのか。でもルターはそういうことを全く言ってないんですね。ルターはクリスチャンであれば誰でもが当たり前のようにこういう体験をするんだ、こういう恵みの中に置かれてるってことがキリスト者であるってことなんだ。そういう意味で当然のこととしてこのマリアの体験を、マリアだけの特別な体験ということじゃなくて、キリストを信ずる全ての私たちクリスチャンに与えられる体験であるということをムルダははっきりと教えているわけですよね。マリアだけを特別視するんじゃなくて、この神の技の中に私たちがいることは確かなんだということを言って、じゃあ私たちもその神の技の中にあるっていうことなんだけど、その根拠、理由はどこにあるんでしょうね。実はこのマリアの賛歌をよく読んでみると、このマリアの賛歌はもちろん賛歌ですから、喜びにあふれた喜びの歌なんですけど、その喜びの根拠、当然これは喜ぶのが当然だって、その理由がこの中に、その歌の内容になってるんですね。50節にこうあります。その一つ、その憐れみは世々に限りなくあります。この憐れみって、もちろんこれ神様の憐れみ、憐れみの神がくださる憐れみってことですけど、すでに48節のところで、身分の低いこの主の発しために目を留めてくださったからですってマリアが歌った時に、もうすでに褒めたたえた神の憐れみの心です。これ皆さん先週やりました、覚えてますか。このところね、この身分の低い、ごめんなさい、この主のはしためっていうこの意味、これは無に等しいものっていう意味なんだよと、ルターがそう言ったっていうことを言いましたよね。マリアっていう人は、まあ、幼い時からまだ少女であったわけですけれども、非常に謙遜で心の清らかなね、素晴らしい人格者だったから神様がマリアを選んだんだっていうことよりも、マリア自身はこの無に等しいような身分の低い主のはしためにも目をかけてくださった、止めてくださったって歌ってる。それは自分が特別ね清かったから選んだってことじゃなくて、むしろそうではない、無に等しいようなこのものにも神様は目を止めて選んでくださったんだって、そういう理解なんですね。それは神様の憐れみ、憐れみの神によることだ。54節でも神はね、憐れみをお忘れになりませんっていう、憐れみって言葉が繰り返し出てきますよね。マリアの賛歌は神の憐れみをその主題の一つとして歌っている、そういう歌でもあるということが言える。 ただね皆さん、憐れみっていう言葉、日本語で憐れみって言うとちょっと皆さんどうでしょう、時と場合によってはなんかこう憐れみなんかしてほしくないみたいなね思ったり言ったりすることないですかね。それは憐れみっていうのをやっぱりある特殊な特別な意味で捉えると憐れんでほしくないみたいなね。でもまあある宗教の中でもちろんそれはありがたいと受け止められるかもしれませんが、日本語で憐れみっていうとただ誰かのことを憐れに思う、かわいそうに思う、なんか上から目線でね見られているような風に捉えられてしまう危険がありますよね。でも聖書で言われているこの憐れみって訳されている言葉を調べると、ギリシャ語でもまたその背景にあるヘブライ語でも単なる憐れに思うという意味を超えた深い豊かな意味があるんですね。例えばヘブライ語で憐れみと訳される言葉は旧約聖書ですけど、真実あるいは誠実と訳すこともできる言葉なんです。真実、誠実、54節にね、憐れみをお忘れになりません、神様は憐れみをお忘れになりませんって言われてますけど、忘れない真実ってことですよね。決して忘れることがない、また別の言い方すると決して変わることのない真実、誠実を尽くすっていうことですよね。それが神の憐れみなんだっていうことですね。常に相手を心に留める真実、それが神の憐れみなんだ、ひとときの憐れみじゃないっていうこと、そういう意味合いがこの言葉の中には含まれている。そして続く55節を見ると、55節、私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえにって言われてるじゃないですか。常しえ、永遠に続くってことですね。この憐れみはひとときの気まぐれじゃない、神の憐れみは常しえに続くんだ、永遠に変わることなく永遠に続くということであって、それは言い換えれば神様の約束と言葉は常しえに変わることはなく必ず成し遂げられるということでもあるということですね。マリアの喜びの根拠はこういうふうに決して忘れられることのない真実と誠実と確かさに満ちた神の憐れみというものにその根拠がある。でも私たちの毎日の生活を振り返ってみると、皆さんどうでしょう、クリスチャンであってもね、やっぱり時々神様に忘れられてしまってんじゃないだろうかって、ね、こんな自分でね、とてもクリスチャンとは言えないなって自分でも思ったりね、また神様がいるって言うけど本当にいるのかなって、神様の存在そのものもね危うくなってしまったり、そういう思いがに陥ることがないだろうかと、なんでこんなことになってしまったんだろうか、神様は私を見放されてしまったんだろうか、なんでこんなに深い悩みの中に放り出されているんだろうか、どうして解決のつかないような痛みの中に一人で耐えなければならないんだろうか、私のようなダメなものは神様に忘れられているんじゃないだろうか、そういう、そうなんでしょうね、自己憐憫というか思いにね落ち込むことってきっとあるんじゃないかと思うんですね。一人の日本の古い神学者なんですが、この方が第二次世界大戦の戦争中のことを振り返ってこんなことを言っていました。教会は大きな戦争を防ぐことができなかった自分たちの責任を懺悔しなければならないという声がある。確かにそうであろうと。しかし戦争中の私たちの責任とはあまり大げさなことではない。教会は慰めの共同体である。我々が本当に悔い改めなければならないのは、誰もが慰めを必要としたときに教会は自分の傍らにいる者の慰めになっていたかということである。一人一人の信仰者が自分の隣にいる人に真実の慰めを語ることができたかということだったのだと思う。深い言葉ですよね。戦争を防げなかった、それをね懺悔する、それはそれでいいだろうと。でもそんなに大げさなことじゃない。戦時中そういう状況の中でもキリスト者って生きていた、キリスト者は生きてたわけで、それはもう隣人、自分の身近な周りの人 に対して私たちが慰めを語るものとなっていたかどうかだ。これは戦時中じゃなくて今でも全く同じことが言えると思いますね。それが問われてくる。確かに戦争の間教会は無力だった。 まあ、今でも日本では、ね、教会って無力ですけど、まあ、しかしその無力に見えるかもしれない姿っていうのは、実はこの人が言うんですけど、イエス・キリストのお姿、イエス様がこの地上におられた時のお姿でもあったのだっていうんですね。どういうことか。イエス様がおいでになってからこの世から戦争がすっかりなくなったわけじゃない。そうですよね、うん、奴隷が解放された、奴隷解放はイエス様は言ってないんですよね。戦争がなくなったわけでもない、うん、イエス様がこの世に来られてからこの世に飢えが渇きがすっかりなくなったわけでもない。戦いもあったし、飢えも悩みも続いているわけです。しかしそこで確実に言えることは、キリストが来られてから私たちはその慰めを語ることができ、歌うことができる、そういう慰めが私たちに与えられているっていうことなんです。神は私たちを決して忘れてはおられない。神は私たちと共におられる。インマヌエルっていうその言葉の意味はそういう意味ですよね。私たちと共におられる神がおられるんだ、神は私たちを決して忘れられないんだっていう、その言葉をしっかり確信を持って語ることができているかどうかってことですよね。それが私たちに問われてくることだっていうです。私たちは神はあなたのことを忘れておられないのだと、まず私自身が受け止め、またそれを語る群れでありたい。そして私たちに対する救いの約束に真実であり続ける神の憐れみの中にこう浮かされるようにしてね、本当にその喜びにあふれて神を賛美する、そういう民群れでありたいというふうに思いますよね。それが実はこういう事実が現実の私たちの人生、キリスト者としての毎日の生活を支えていくものなんですね。これをしっかり私たちは捉えていく必要がある。そこに御霊が働き、そして確かに平安が私たちのうちにあふれ、希望があふれ、喜びがあふれ、あるいは神の知恵と神様のその豊かな祝福に満ちあふれて生きるものとされていくことができるということですね。さて、ところでこのマリアの賛歌はですね、実は時々革命の歌、革命家って呼ばれることがあるんですね。って皆さん思うかもしれませんが、その理由は51節から53節を読むと分かりますね。51から、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます、ね、神様ってこういうことをなしてくださるんだね。思い上がる者は打ち散らされ、止める者は空腹のまま追い返される、そういう時が来るんだ。これはもう明らかに、権力ある者、富んでいる者に対する裁きの歌ですよね。裁きが宣言されている、うん、このそういう権威をひっくり返す、そういう意味で革命の歌って言われるんですね。わかりますよね。そしてこれは確かに事実なんだと思います。そういうことがやがて必ず起こる。そして明らかにここには神様を信じる者たちの勝利が歌われているわけですね。どんなに低いところにいたとしても、そこで神様の約束を信じ続ける者の勝利がここに歌われている。そしてここには同時に世の不正に対するその怒りがあるし、そういうことに対する裁きの言葉がはっきり語られている。そのことを私たちは忘れることはできないですね。ここで思い上がるものって言われてますが、それは別の言い方すれば、人を見下すということですよね。人を見下すもの、人を見下す心、それはどこから生まれるかというと、神を顧みない、神を信じないことから生まれる心ですね。そういう人々の傲慢がどんなにこの世を毒するものであるかということを、この歌を歌った乙女マリアも知っていたし、恐れていたし、そういうことに対する怒りを知っていたと言ってもいいと思いますね。まあ、しかし私がぜひ知っておきたい、この歌は確かにそういう意味で革命家って言われることなんですが、この革命の歌はそういう不正に対する怒りの心のままに、それこそ思い上がる者たちを打ち散らして、止める者を空腹のまま追い返して、さあ今度は自分たちが止める者になるんだ、自分たちが地位ある権力あるものになるんだってね、そういうことをただ求めている歌ではないっていうことです。ここのところ気をつけないと危険なところに行ってしまいますよね、うん、もしそれだけのことを歌っているのならば、 今自分が見下されているその仕返しに、いつの日かこちらから相手を見下してやる日が来ることを待ち望んでるってだけですよね。それって結局相手と同じ土俵に立ってるわけです。結局自分もやがては思い上がるものになってしまうということであって、そういう意味の歌ではないことは確かですよね。私たちがこの歌を読むとき、あるいは学ぶときになお知らなければならないことは、自分自身の心が思い上がるものとなっていないかということを顧みることはとても大事だと思いますね。いつの間にか自分が権力あるものの座に座って人々を見下す、なんかおごり高ぶる喜びをどっかで密かに味わってるみたいなね、そういうことがないだろうか。別にそれは何もね、政治大きな権力を持った政府の高官になるとかね、そんなことにならなくたってそういうことは起こるわけですよね。ちょっとした学歴を誇ってみたり、家柄を誇ってみたり、社会における自分の地位をおごり高ぶるようなこともある。家庭の中でも起こって、おごり高ぶって他の家族を見下すようなことだって起こりますよね。私たちの心ってそういうところがあるんですよね。その時にむしろ私たちが本来願わなくてはならないことは、神様どうぞ私をその王座から引き下ろしてください、そういう悔い改めの祈りが必要ですね。私が本当にあなたの恵みを知るために必要ならば、空腹のまま帰る経験を私にさせてください、そう願う祈りが必要だと思いますね。本当に義に飢えかわく思いで神様の恵みを願い求めることができるようになるために、まあ空腹のような体験もね、良きことであるかもしれない、そう言っていいんじゃないかと思いますよね。確かに52節にね、身分の低いものを高く上げる、これは神様の約束なんです。こういうことが必ず起こるんです。しかしそれはただ単に上下関係を今言ったようにひっくり返してしまうようなことを神様がしてくださると、そういうことじゃないってことなんです。48節でマリアが自分自身を、さっきも言いましたが、身分の低いこの主のはしためと呼んでいるように、自分を無に等しいものとして自覚し、そのようなものにも神は目を留めてくださる、その大いなる恵みの神様なんだ、その恵みによって今私は生かされているんだということ、そのことを知り、そのことを何より喜びとして生きるものになる、それがここでいう革命です。皆さん、神の恵みに生きるもの、それはどういう人であるかというと、神以外に頼るべきものはないことをはっきりわきまえているものということです。神以外に頼るものはないということをはっきりわきまえている、それは言葉を変えれば、人に支配されるんじゃなくて神の支配のもとに生きるものになるということなんです。神様のみを仰ぎみ、神の御前にへり下って、神にのみより頼む人は幸いです。マリアがここで歌っている幸いって、そういう幸いなんですよね。その時私たちは人を見下す罪や自己卑下とか自己憐憫の罪に陥ることから解放されていく。じゃあ皆さん、最後ですが、神の支配ってどういう支配でしょう。私たちが神のご支配の中にいるってことが最高の幸せだってことですけど、神の支配ってどういう支配なんだろうか。それはまさにイエス様が示してくださった支配ですよね。ある時イエス様に2人の弟子がやってきて、イエス様に向かってこう言いました。あなたがやがて全世界をご支配されて王座に就く時には、私と私のこの兄弟をあなたの右と左に座らせてくださいってね、とんでもないお願いをした人が、弟子たちがいたわけですよね。その時イエス様は何と言ったか。私は人に仕えられるためではなく、仕えるために来た。その私が人に仕えるために飲まなければならない杯をあなた方は飲むことができるかって問うんですね。人に仕えるために私が負わなければならない十字架をあなた方は負うことができるかって問い返しておられるんですよね。そのようにして初めて成し遂げられた神の支配。キリストはご自身の十字架の死に至るまでの具体的な歩みの中で、その神の支配っていうのを私に見せてくださった。これが神の支配なんです、ね、その支配だからこそ私たちは安心して全てを委ねることができる。これはこの世の支配の考え方と全然違うってことですね。 この支配の中にあるからこそ私たちは何が起ころうといつでも歌を歌うことができる。神の愛の中に浮いているかのようにね、して歌を賛美することができる。そしてこのキリストの十字架の真実を信じ続けていくことができる。これがマリアが歌っているその喜びの賛美のですね、根拠であるということが言えるんですね。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに、このアブラハムとその子孫に対して常しえに、これは古い契約であったわけですが、今はイエス・キリストによって新しい契約として更新されているわけですね。キリストを信ずる全てのものはアブラハムとその子孫に当たるわけですが、そのアブラハムと子孫に与えられた約束は必ず成就される。その救いの約束はもうすでにキリストによって成就されている。そして神様はその救いを決して変えるようなことはなさらない、神は決して忘れることはなさらない。必ず神は私たちを救いの完成へと導き入れてください。そういう理解とそのような確信に立ってマリアはこの賛美を歌った。私たちも同じです。神のイエス様のその御業にしっかり目を留め、また自分の立ち位置をそこに定めることによってですね、何が起ころうとも決して揺り動かされることのない、そういう平安と喜びと希望をいただいて、力強く主を賛美つつ歩み続ける、まあそういう民でありたいし、そういう群れとして歩んでいきたいというふうに思います。お祈りをいたします。